イカと
リナリと
オケイの
イカだわしレイディオ。
お盆終了のお知らせ。
やめれや。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、ボンが、はい、ボンが終わったよ。ボンが
ボーン
BA、
はい。そんなわけでじゃあ自己紹介から。
はい、
俺、
うん、
いつも俺からやな。
そうやな。
夏バテです。イカです。
言い切った。
ああそう、
はい、そうやな。はい、
はい。今上海に行きたいりのりです。
どういうことや。
うん、
後ほど聞きましょう。
はい、
はい。最近グータラしてるOKです。
イエ
イエイ。
おけいさんだいぶグータラしてる。
それはめちゃくちゃグータラして、今もパジャマのままやからね。
やば、一日パジャマなんです。
ほんまや、今日ずっとパジャマのままやわ。
いや、昨日もパジャマやって。
あ、確かに、
うん、
そう、一日一日家から出なかったですね。
社会復帰無理やで。
もう無理やな、こうなると。
1ヶ月な、休んだか。
いや、ね、今週末出勤やから。
あ、
今月2回目の出勤やから。
そう、私もさ、家で仕事してるから、うん、私も家におるし、おけいさんも家におるみたいな状態なんですよ。
アマゾンプライムビデオ最高。
ひたすら見てる。
そう、
学生の夏休みレベルや
ろ。いや、ほんまにそう。
8月フルって。
で、しかも、友達とかは別に休みのわけじゃないから、家から外に出て誰かと遊ぶことも難しい。
まあ、お盆の間はね、多少遊んでたけどね。
あ、そうそうそう、うん、だから仕方なく家でもずっと映画なりなんなりを見ています。
うん、あ、今いろいろためよ、情緒をためよ。
そうね、
情緒。、
はい。で、りのりさんは上海に行きたいですか。
はい、ね、この間ですね、酒井龍之介さん、
はいはいはい、
ジェリジェリカフェの、
はい、
下北沢店、水戸橋店の店長である酒井龍之介さん
が、うん、
はい、大阪に来てまして、
はいはいはい、
で、お話しさせてもらったんですよ。大阪来るけど、なんかこの日 の、 昼間の時間、
うんうん、
時間あるなーって、うん、誰かいないかなー、イカラジさんとかって。
なんでか名指しやって。
まあ、マーダーミステリー関係のことで、なんか話できる人もちょっといませんかねぐらいの、
う
ん、
そうそうそうそう、
ゆるぼうぐらいのこと言ってて、で、前回か。まだ見せない話とかも、
はい、
してたりもあったんで、多分それを聞いてはって、イカラジの人とかって言ってくれはったので、りのりさんがイエーイって乗り込んでったわけですね。
そうですね。
乗り込んでいって、
はい、
俺忙しいからやめとくねって言ってんけど、
うん、
俺に来い言われたから、行くよ、じゃあ。
まあ、白羽の矢が立ってますから。
はい。というわけで、まあ、イカさんとりのりさんが行ってきたと。
そう。
はい。
はい、僕はその時は、別のところでマーダーミステリーやってました。
やば。
イカラジーはマーダーミステリー漬けになってるから。このまま行こう。
漬け漬けの漬け。
まあそうですね。
はい。
はい、で、行ってきましたと。
はい。で、そこで、まあ、うん、いろんな話をしたんですよ。
はい、はい。
まあ主に、だからマーダーミステリーの話もしたし、うん、この作品はどうですねみたいな話とか。
はいはいはい。
ね、
はい、
ゲブマー、マーダーミステリー買い占めます、みたいな話をして。
まあ山盛りでるでしょうからね。
そうですね。うんうん、まあ逆席今後あるでしょうけど、うん、でもまあそれは買い占めてちょっとやってみますみたいなことをおっしゃってたりとか、
ね、
まあ8月下旬に新宿でオープンするあのラビットホール、
うん、マーダーミステリー専門店ですね。
はい、
うさぎ穴、
うん、
そうの話してたりとかしてるけど、ラビットホールも実はなんかマーダーミステリー専門店っていう風にしてないねんで、
う
ん、ミステリー専門店みたいな、ミステリーゲーム専門店みたいな感じの、まあ、名称っていうか、う
ん、
にしてるらしくて、マーダーじゃなくてもいいような、
なるほど、
ちょっと普通のミステリー的なね、はいはいはい、でも全然 OK ですよ。
まあツイッターとか見てるとね、
うん、
人が死なないマーダーミステリーっていう風なコンセプトで作ってはる人もいてるので、
うん、
まあ、そういった部分も遊べるようになってるとかっていうところかな。
そうみたいです。
なるほどなるほど。
はい。で、そこで話してたことで、まあ、うん、マーダーミステリー以外の話題やねんけど、
うん、
中古の上海の話がすごく興味深くて、
ほうほうほう。
イマーシブシアター。
イマーシブシアター。
そう。うん、まあ、どういう話題かっていうと、そのラビットホールのそれ意味って、
うん、
そのなんかアリスが、うんうんうん、穴に入るみたいな感じで、
ウサギの穴に転がって入り込んでいくやつですね。
そうそうそう、物語に入り込んでいくみたいな意味なんですよっていう話をしてたところからやねんけど、
は
いはい、イマーシブっていうのは没入型みたいな意味で、もともと海外のものやねんらしいねんけど、
うん、
体験する没入する演劇みたいな感じやねんか、
う
ん、
はははは、
その時話してたのは、うん、シェイクスピアのマクベスの演劇やねんけど、ビルに入りますと、
うん、
ビルに入ったら仮面を持たされて、
うんうん、
それをつけます、
うん、
そしたらそこでもうビル全体が演劇をしてる、
うん
うん、
そのビルを1階から6階まで、うん、もうそれ貸し切りっていうかもうそれ専用の場所にして、それでそこでモブになんねんね。
そうそうそう、その自分たちは壁の花。
なるほど。
うん、
でそのモブの状態で、うん、あのシェイクスピアのマクベスの演劇を見てもいいし、
はいはい、
あの1階から6階どこに行ってもいいね、うん、そのそれで役者の人とかの喋ってるところを見てたりして、
うん、
役者の人が2人いたら、うん、2人が俺上行くわ、じゃあ俺下行くわって言った時どっちについて行ってもいい。
ああ、なるほどね。
けどついて行ったところの話しかわからないや
ん。そうですね。確かにそう。
でその2人ついて行かなくてもいいね。
はいはいはいはい、
だからもう本当その中では自由、
はいはい、
自由に行き来できて、だから1回では絶対分かれんねんけど、うん、すごい役者さんと近くでもの見れるから役者さんに触らなければ OK らしい、
う
ん、
話しかけもしない、
まあしないしない、
う
ん、
そうそうそう、
はいはいはい、でもまだシアター
の、あの例えば役者さんがこう書いてる書類がありました、その辺にペラッと置きました、
うん、
そしたらこれ何書いてたんやろって拾ってもいい。
ああ、なるほどね。
でもそれを次に使う予定があるんやったらパッて取られるし、
はいはいはい、
あの役者さん以外のものには触れられるっていうような空間で、
うん、
すごい近い距離で演劇をしてもらえるみたいな没入型やねんけど、1回チケット買ったらその3公演分ぐらい の、
うん、
あの間入れるらしくてビルの中に、
うんうんうん、
だから最初はその A っていう上に行く人についていったけど次は B の人についていこうみたいなこともできる。
なるほどなるほど。
その演劇は1時間ループぐらいでずっとやってんねん、
う
ん、
そう
そう、マクベスとかそういうのは、
うん、
その間別に見ててもいいし、
うん、
あの好きなとこ行ってもいいし、うん、すごいよねって考え方の規模が違うな。
確かに。そうだからすごい大規模なやつがそう上海でやってるらしくって、
金かかってますな。
そうやし、まあ、脱出ゲームも、
うん、
今上海ではすごい面白いみたいな話してて、
はいはいはい、
まあまあそれも大規模やってん、まあ、日本では考えられないぐらいのすごい、もうあの例えば棚の中に入ります、ガタガタガタって外で鬼があのどんどんどんどんしてます、
はいはいはい、
でもう行ったかなってパカって開いたらもう別の場所になってるとか。
へー、
どうなってるかって棚ごと移動されてん
の。なるほど。
そうそうそうっていうような、まあうん、仕組みがあったりとか、うん、その辺上海すごい面白いですよっていう話されて、
なるほど。
海外のいたずらの規模と同じぐらいの規模、海外で一回 YouTube で見てんけど、トイレに入りました、公衆トイレ、
うんうん、
その外に置いてある公衆トイレに入ったら、
うんうん、
出てきたらあの袋の人たちが会議してる部屋に、急いでその部屋を持ってきて部屋を作って中でそういうことをして、え、なんかトイレなんかドアガチャって開けて全然知らないやつが来たぞみたいな役者さんが全員それやるっていたずらっていう規模が、その規模が多分脱出ゲームとかそういうのでもされるんやなっていう話を聞いてて思って、
はいはいはい、
すごいなんか、そうそう、いやさすがの俺でも少しそれは行きたくなるなみたいな、こんなに海外に出ないぞって言ってる俺が、
伊賀さん海外というかもう国外嫌いやもんね。
日本以外は不安になるタイプなんで、
そうやね、
うん、っていう話とかをしてきましたね。
なるほど。
この話、はい、酒井さんただで俺にしていいのぐらい喋ってもらえたし。
なるほどね。じゃあ伊賀さん、体調が悪いとのことですか。
夏バテや。
夏バテ。え、ヌードルジャングルが終わったらもうやっぱダメでしたか。
いやー、ヌードルジャングルの時が一番調子良かった。
やっぱり。やっぱりあのなんやろ、ラーメンデトックス。
ラーメンデトックス一番
です。でもそれはさ、なんかさ、そういう気になってるだけじゃん。ラーメンなんか入ってんじゃん。
それはあかんでしょ。入ってたらあかんやろ。
元気になる成分。
あれ、風邪ひいた時には、
うん、
あの家系ラーメン食うのが一番いいよっていう話も、あの栄養剤として完璧やと。
カロリーの塊やからね。
いう話もあってんけど、この前ちょっとあの、うん、カラオケ屋に行ってきました。
ほう
ほ
うほう。
あの、ちょっと、あの、テーブルの杉さんとか。
ああ、なるほど。
川西ゲーム会の、二郎さん
。
はい。
それから、ワンダバさん。
うん、
の4人で毎年やってんねんけど、
はいはい、
お盆になるとカラオケ屋に行って、
うん、
なぜかカラオケを歌わない。
あ、
じゃあ何をするんですか。
雑談。
ファミレスでいいのでは。
いや、声張るねん、4人とも声まま張るから。で、いや、1回目は普通にカラオケ屋に行こうって言って9時間全く何も 歌わなかった。で、うん、2回目は絶対歌えるやろって思ったら結局歌えなくて、はいはいはい、そのこと歌わない状態、いや今年ことは歌えるかなって思ってたそれやったら、うん、あの歌わなくて、
なるほどね、
もうなんかで今んとこ、あ、これもあのちょっと人気イベントやから夏冬やるかって、うん、
これはあれやね、おじいちゃんなら続くやつやね、
うん、4人がね喋ること多いし、オフレコ多くて、
そうなんや
なるほどね、
ずっとね会話してたりして、あのお盆の恒例イベントけど他の人間は含まないっていうのがすごいよねみたいな、
あ限定なんや
どうだろうね、まあ、あのメンバー増えないかなカラオケ屋に行ってカラオケ歌わないから、
まあ、特殊やねそれ OK してくれる人じゃないと、
確かに
今回は袋、あのマイクの袋の保護ビニールは取ろうとは思ってる
そこまでは
取ったけど、
いや取れず
取れず、
それも取れず、
取れず
取る必要がなく
そうだから延べ二十数時間も雑談しかしてない
コスパのいいメンツやね、
いやコスパ悪いと思うカラオケやったらカラオケ歌えって、ね、
まあまあまあまあ、
まあ、そんな感じで暮らしております、
なるほど、はい、例えばお盆といえば、うん、私実家に帰ってたんですよ、
はい
はい、まあ、ジュニさんも一緒に帰ってましたけど、
そうですね、
あの私の地元はたまに言ってます通り愛媛県にあるんですけど、
うん、
まあ、あの実家はその中で今治ってところなんですけど、
はい、
まあ、帰るついでなんで、うん、ちょこっとそこを通り過ぎて、うん、松山という町まで行きました、
うん、
まあ、ここ私が大学を過ごした土地なんですけど、
うん、
ここに行った時に、ミープルの森さ
ん
という、
うん、
ボードゲームショップさん、
うん、
あ、じゃあボードゲームカフェさんに行ってきました、
うん、はい、
で結構ね、あのそこのアシーさん、
はい、
あのラジオ聞いてくれてはることも、あ、聞いてます、イエーイ、
イエーイあとゲママにもよく聞いてるしね、
そう、うん、でだからどちらかというと関東で会う人、
そうそうそうそうそう、私は今まで東京でしか会ったことなかったから、
そう、ね、けどまあなんか身近感はすごいある
まあまあ、まあ、
よく絡んでくれるからね、
そうそう、う
ん、
でっていうアシーさんがやってはるお店に行ってきました、
行けたんや、
そう、まあ、僕自身は1回行ったんですけど、うん、リュウさんは初でしたね、
初でした、
はい、で遊ばしてもらって、
うん、
で他のお客さんも来てはったんで相席させてもらって、
うん、
最初何やったっけ、宝石のきらめきと、
うん、
ラマ、
はい、
と、あとクランク、
うん、
やりました、
うん、そうだね、
はい、普段ね、あの人狼やってはる方が相席してはって、
うん、そうそうそう、だから学生さんやね、もう大学生っつってたもんね、
あ、そうそうそうそう、うん、で普段ゲームとか結構やるんですかって言ったら、まあ何個かやったことありますぐらいの感じだったんですけど、
うんうん
うん、だから今考えるとあれクランク出したの大丈夫やったんかなって思ってんけど
めっちゃできてた、
バリバリやってはったね、
うん、
能力あるけど、うん、あのやったことない系の人や
ったかもしれない、
そうそうそう、単純に、
はい、うん、というわけでリノルさんクランク自体も初でしたね、
うん、クランク面白かった、
あ、クランクやってなかったか、
あ、うん、じゃあクランクってどんなゲームですか、
ね
すげえ深刻な声出てきたな今
デッキ構築です、うん、盤面があって、
はい、
で上の方と下の方があるんですよ、
うん、
で下の方に行ったらなんかあの地中に潜るみたいな感じで黒くなってて、
うんうん、
であのそこから宝物を取って上に帰っていくゲームです、
うん、なるほど、めっちゃ正解
で、
はい、ほぼ合ってる、
うん、でさらにその、洞窟の中にドラゴンが住んでるんですね、
うんうん、
で、各その自分が使ってるデッキ構築のカードの中には、
うんうん、
物音カード、まあ、クランクっていうのがまさにそれなんですけど、物音カードみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、その物音を立てるとドラゴンがなんじゃと、
うん、
あの
誰がおるぞ、
そう、ハテナマークが出るわけですよ、
うん、
で途中でドラゴンの攻撃っていうカードが出てくると、
はい、
全員に急にファイヤーブレスが飛んでくるわけですよ、
うんうん、
その時に、クランクの数出てた数分だけキューブが入った袋からキューブを引いて、
で、
その
色、ね、
そう、その色の人がダメージを受けるみたいな感じになっているので、チキンレースの要素もあって、その死ぬまでに洞窟の上層部、
うん、
上半分まで戻ってないと、そもそも得点レースに参加できない、
うん、
とかっていうのがあるのが面白いゲームですね。
激しいデッキ構築海底探検な
んだ。ああ、そうです
ね。そうそう。
確かにそう。
だから、海底探検プラスドミニオンやな
ぁ。ああ、確かに。
そう、
まあ、あの海底探検と違って、死んでも一応得点計算には入れるんですよ。
うんうんうん、
上半分にさえいれば、
うん。
骨は拾ってもらえます、
うん、戻れればね。
そうそうそうそう。で、デッキ構築も、あのカードが結構強弱がもちろんあって、
うん、
だからコストをどんだけ払いつつ得点系のカードはまあ効果がないけど取るのかとかっていう事例もありつつ、
うん、そうそうそう、まあ6択ぐらいやから、うーん、これかなみたいな、 そうですね、カードの選択もね、うんうん、簡単よね結構、うんうんうん、
でまあ結構そのもう見えてるものの情報だけでいいから、うん、あのゲームルールを教えてくれたアッシーさんとかこれ強いですねとかっていうのも言ってくれたりとかするので、
うそうね、
まあ、そういうのがあれば初心者でもやりやすいゲームでしたね。
あ、そうそうそう、あとなんかその袋から引いてくるときにドキドキする。
そう、
おけいさんめっちゃさ、その確率的には全然引かへんはずやのに引かれまくってて、
う
ん、
そう10個中2個しか入ってない俺のキューブが2個引かれるみたいな。いやいやいやいやいやいや、無理でしょ無理でしょこれって言う
んだよね。
調整されてたの。
そう。で、最後に、いやいや、もう全然入ってないからって言いながらピョロって出てきたら死んだ。
結構ね、うん、死ぬ。
そう。
あれ死ぬゲー、ね。
うん。計画通りに行かないのが面白いです。
はい。まあそんな感じで、まあ一日中松山で遊んできましたよという話でした。
めっちゃ遊んでる。
はい。はい、じゃあ、後半に行きましょう。
はい。後半で
ー
す。
はい、ゲーム紹介のコーナー。
ピョッ、ピョッピョッピョ。
はい、今回紹介するゲームは、カラーズオブパリでございます。
パリパリパリ、
パリじゃなくて、
はい、カラーズオブパリです。
パリです。
、はい、つい先日ですね、テンテンズゲームズさんから、はい、発表されました、ゲーム自体スーパーミープルのゲームで、うん、作者はニコラス・デ・オリビエラさん。
はい、この人がなんか新人ゲームデザイナーらしいよ。
うん、スーパーミープル結構なんか新しいゲーム最近、うん、何やろ、あんまり知らんデザイナーさんのやつ作ってきてる気がする。ああ
、確かに確かに。
いや、ニコラスさん目つき悪いけどね。
あの箱のね、内側にね、写真がついてるんですけど、
あ、
うん、クイーンかな。
ああ、うん、なんでこの顔にしてしまったんや
って。笑顔欲しかったな。
そうやな。すごい、何やろ、お菓子取り上げられた小学生の子供みたいな顔してたの。
いや、なんかこれからやってやるぞっていう。
あ、なるほどね、意気込みを感じる。
新進気鋭のデザイナーやから、あのボードゲーム
のデザイナー、オラオラ国津屋オラオラみたいな。
国津屋の喧嘩
売ってるオラオラ系の顔。
ね、日本人からするとこの
箱いじりが早い。まだ早い。
確かに中身説明してない。
はい、じゃあどんなゲームかをまずリニョリから。
そうですね、いつも通りリニョリさんに紹介してもらいましょう。
カラーズ・オブ・パリはなんか画家のゲームです。
はい、
筆とか、
うん、
パレットとか、
うん、
書く数とか、はいはい、そういうなんかこう能力値があって、
うん、
でそれを増やしたりとかしながら、目標のカードの裏に書いてある、なんやろ、目標を達成するゲームです。
OK、
うん。OK。
3割 OK。
あれ、また3割やな。
そうね。まあ、ゲームの構成予想的には確かに。そうっす。は
い、厳しくなった
、はい。我々は画家となって、はい、で、2つ、2枚、絵を完成させた人間が出た時点で、
うん、
一番点数が高い人が勝ちを、うん、競うゲーム。
いや、これルール読んだ時びっくりしたけど、2枚
そう、短いんですよね。
うん、
完成させたら1回につき、なんか点数普通に10点とか入っちゃうから、
うん、
2枚完成させたら勝ちやんって。
終わりかーい。
意外と思うかもしれないんですけど、うん、まあ点数はそれ以外でも得る方法があったりとか。
そうですね。
してですね。
はい、
意外と、僕らがやった時はかなり接戦になりました。
うん。
はい。というわけでですね、このゲームじゃあどういうメカニクスかというと、
はい、
ちょっと一風変わったワーカープレスメントです。
うん。
はい。
そうや。
そうです。ワカプレです、実はこいつ。
そうやね。ワカプレやね、そう言われや。
はい。ワカはですね、基本的には最初は、3つだったかな。
3つです。
持ってて。で、順番に置いていく、
うん。
で、その置いていくボードがちょっと特殊。
うん、
で、なんかルーレットみたいな感じでですね、
うん。あ、そうですね。
はい。ボードの真ん中が円形にくるくる回るようになってます。
は、
う、
い、
ん。で、その外周にアクションが書かれているような形になっています。
うんうんうん
うん、で、アクションとしてはですね、例えば絵の具を得るであったりとか、
うん、
その目標とするというか、今から描きたい絵のカードを手に入れるであったりとか、
うんうん、
実際に描く、
そうですね、
であったりとか、で、ちょっと特徴的なところとして、絵の具の調合ですね。はい、普通の三原色、赤、青、黄色っていうのは、まあ、そのまま色として、絵の具を得ることができるんですけど、
うんうん、
緑、紫、オレンジ、
うん、
この3色に関してはちゃんと絵の具を調合して作りなさいよというふうになっています。
上位色、
はい、で、うん、もちろんその、調合して作った絵の具の方が得点が高いのにつながっていくと、
う
ん、
そうや、
はい、いうふうになってます。
そうです、
はい、で、じゃあその、絵はどうやったら作れるのかというと、
うん、
まあ、イラストがですね、イラストカードがあります、まあ、絵のカードですね、
はい、
で、その絵のカードっていうのは表面っていうのはどこかで見たことあるような、実際のイラスト、イラストじゃないですね、実際の絵画が元になっている風な感じのやつです、
うんうん、
で、その裏面を見てみると、9マス のですね、マス目で描かれてる様々な色の格子が書かれてます。
うんはいはい、
で、ここに、例えば、オレンジが5つと紫が4つとか、うん、っていう風なマス目になってたらば、自分がその描くアクションを打った時に、はいその色の絵の具を置いていく。
乗せれる。
キューブをどんどん置いていくということで完成させていくことになります。
うん
はい、で、この時に置くための力。はいですね、絵の具を使って絵を描く、
うんうん、
この置ける量っていうのが、各キャラクターというかごめんなさい、各プレイヤーごとに能力値が、上げれるようになってるんですね、
うん、
最初は、1個しかキューブが置けない、
う
ん、だけどレベルが上がっていくと、たくさん置けるようになっていく、
うん、そう一気にシャシャシャシャって描けんねやろな、
そう絵を描く速さが上がっていく、
5筆分描けるみたいな、
パパパって描けるようになったりとか、うん、で絵の具を得るにしても、本当だったら3キューブしか最初手に入らないんだけども、
うん、
絵の具レベル上げますって言っていくと最終的には8個とかパパパパってもう
すごい
キューブが得られる
ようになったり、めちゃくちゃ絵の具出せるやん、ブチュブチュ
そう握力が上がってく
るいやいやそういうことではない好きなことが上がったってだけであって迫力ではない
赤いキューブを取りますって言った時にブチューってやって8個ぐらいキューブが出てくるわけですよ。
なんだそれ雨取り放題の屋台みたいな感じ。
そうで、他にもその絵の具を調合する時に得られる、個数だったりとかっていうのが決まってる、そういう能力値を上げるっていうワーカープレスの場所もあったりします、
うん
はい、っていうのを繰り、返しながらですね、
はい
徐々に絵を完成させていったり、
うん、
で、能力値を上げたら点数がもらえたり、
うん、
で、すごい特殊なんですけども、調合して得られるオレンジ、紫、
緑
っていう3色をさらに調合して作る黒色っていう、う
ん、なんでやねん、
はい、
なん
でやねん1個につき6点そうだったりとか、
うん、
でもね黒は作られへんかったかな、
黒は私いらん時は作れなかったね、
はい、
うん
まあ、みたいな感じでたくさんいろんな方法で、絵を完成させたりとかしつつ、
うん
点数を稼いでいくというふうなゲームでございます、はいはい
うんうん、
はい、というわけでじゃありのりさんどこが面白かったですか、
ああ
勝ったりのりさんや
いやまずなんで勝ったかというと、
はい、
あのテーマですよね、
はいはいはい、
この画家になるっていうテーマと、うん、あの自分の個人ボードの綺麗さ、
そうですね、
うん、があるんですよ、はい、あのまずキューブ置くところも何ていうんやろな、うん、2層式の、
うん、
ボード、
うん、そうですね
になってて、
あの他のゲームとか、
うん、
あのテラフォーミングマーズとかがよくあるパターンですけど、
はい、
あの自分の能力値っていうのをキューブで表したりするじゃないですか、
うん、
でそれあのつけガタンってやった瞬間すげえずれるじゃないですか、
ガチャガチャってなる、
そうそう、でそうならないようになんていうんですかね、アクリルのなんかオーガナイザーというか、
はい、
をはめ込むことで、あのずれないようにしたりするんですけど、
うん、
もうそれが最初から備わって
る、すでになっている、
うん、はい、ボード自体が、ベコベコへこんでるところがあって、
そうそう、
そこにぴったりはまるようになっているので、
うん、
絶対にずれないようになっていると、
そう、
いやね、確かね、この前おけいさんねテラフォで思いっきりひっくり返して。
あの僕の手の甲がガチコン当たった瞬間にギャーってなって、これはこう23金やったからとか言って頑張って合わせてました
ね。っていうことしない感じな
んだけど、これもあの手の甲でひっくり返したらなるけど、
まあまあまあ、
揺れた程度じゃ大丈夫っていう。
そうそうそう、安心感があるよね。
そう
そうそう、で、あとはそのカラフルなコマ、もちろんさっき言ってた赤、青、黄色 の、 あの色もあるし、うん、そのオレンジとかの色もあるし、とにかくカラフルなキューブがいっぱい入ってて、
そうですね、
見た目が綺麗なんよね。
全部で7色。まあ、絵の具がそのままキューブとして入っている形ですね、
うんうん、っていうところで引かれて買いましたと、
うん、
っていうのと、絵とは、まあ、実際の色の調合と同じように調合できるところかな、
うん、あ結局その現実のテーマの部分とゲームの中の内容というのがすごいマッチしてるんですよね、
うんうん、そうね、赤と黄色を混ぜてオレンジにしますとかいうのは、うん、まあまあ絵描く上でね、
うん、
あの基本の話やねんけど、それが、うん、なんやろ、実際にできる
ゲームのシステムとして落とし込まれてる、
うん、
っていうところは確かに綺麗ですよね、
うんうん、
その色を混ぜるっていうのが、うん、まあ、フレスコがね、
うん、
有名すぎて、
うんうん、
フレスコ以来なかなか色調合系のゲームってなかなか難しかったけど、今回それがシステム違う状態で色は混ぜるけど、
うん、
あのいい感じにあの調合のシステムができてていいなって思ったりは、
そう、そこはねすごくいいと思ったところですね、
うん、ははは、イカさんはどうでしたか。
いや、 やっぱね、これ、ワーカープレイスの部分、うん、
はいはい、
ワーカープレイス外側に置いて、
うん、
外側に置いてラウンドが終わるとワーカーを全部戻すねんけど、
は
い、ワーカー戻すときに1人だけ残さないといけない、
そう
やったね、
そう、
1人だけ残さないといけない、残したまま回るんですね、
う
ん、
そう
ですね、中が回るから、うん、そのいた人は次のやつだから1個 こう手前のやつって言ったからが、うん、自分のところに来るからそのアクションは打たなあかんと、
はい、あえて先ほどルール説明の時は省いてたんですけど、
はい、
ルーレットみたいにそのワーカープレスのアクションのするとこが、うん、ルーレット状になっているという話をしましたが、うん、先ほど言った通りルーレットは回ります、
う
ん
はい、
で、1ラウンドごとに1メモリ分回るんですけど、
うん、
要は、同じ場所に立ってるワーカーっていうのは、うん、次のラウンド別のアクションのところに立っていることになりますと。
そうですね、
はい、で先ほどイカさんが言った通り1個残ってないと絶対いけない、
うん、
ワーカーは1個残してくださいというふうに言われるので、絶対に1箇所、なんていうんですかね、別のアクションを引き続きやりますよっていうことが起こると。
だそれをね、計画せなあかんというか計画した方が得するよねっていう部分もあるし、うん、その置けないところがあるので、ワーカー置けないところがあるので、あの2つか3つぐらいアクションが死ぬのよ。
そうですね、
そのラウンド、
うん、そうですね、
そうなるとそれが次は打てないからどうしたらいいとか、計画をその円盤が回る計画を立てなあかんと。
そうそうそう、うん、今青いところに置いてるけど、次なんていうんやろ、絵を描きたいからキューブを絵の方に載せたいから、
うん、
青い絵の具のところにしとこうみたいな、そしたら次のターン回ってくるよねみたいな計画がいるよね、ちょっと、
うん、そうですね、
それやのにアクションに1個、うん、そのラウンドゼロ回さないか2つ回すのどちらかが選べるっていうアクションがあるのよ。
そうですね、はい、このゲームの恐ろしく頭がいいところというか、作った人天才だと思うところは、
はい、
来週そのワーカーを置けるところがまず、
うん、
1人しかワーカーを置けないところと、
うん、
3人までワーカーを置けるところとっていう風に分かれているんですよ、
うん、
なので例えば、誰か、じゃあイカさんがワーカーを置きました、
うん、
じゃあ僕はもうそこ置けないですと、
うん、
でじゃあ、次のラウンドにやりたいことっていうのがその次のマスにあった場合、うん
はいはい、
イカさんがそこからどかなければ次のラウンドもそこに僕はもう置けないわけですよね、
うんまあ
はい、なのでじゃあどうするかというと、もう一歩イカさんより隣のマスにしている状態で、
うん、
いや2マス動かすねんという別のアクションをさらに打つことで、イカさんが本来だったら次のラウンドできるはずだった、回ってくるはずだったアクションをすっ飛ばして僕まで回ってくるみたいな。
悲鳴よね。
そう。
やめりゃーがこだましたから、ね。
そう。ガツンやったはずがガツンガツンってなったりとか、
うんうんうん
うん、逆に、回さないっていうアクションを、うん、選択した場合は、
はい、
次回ってきて、これをやったからじゃあうまいことこの絵の具がはけて、みたいなことを考えてたイカさんのアイデアが全てぶっ潰れることになったりとか。
そういうことですね。
俺ばっかりぶっ潰れてる。
あのトルキーにもあるよね。
ああそうね、
そう、自分のボードをひっくり返したらにあのもう一回多く回るっていう。
そうね、
うん、
そうそう、ギアがぐるぐる回るやつありますね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、その辺とかを使ってお互いに、いや俺がやんねん俺がやんねんというところをお互いに押し付け合うというか、
うんうんうん、そうですね、
場所が回るね、
場所が回るのがいいよね、そのアクション自分が選ぶのもありやけど、その場所が変わるから、
うん、
すごい、あの複雑ではないけど、
うんうん、
なんか考えがね、面白い考え方をちょっとせなあかん、
ね、そうですね、すごい独特かなと思います、
うん、
その辺が、
そうそうそう、はい、特徴的やね。
そうですね、
おけいさんは、
私が好きなところはですね、拡張になるんですけども、
うん、
キャラクター能力が存在します。
はい、
はい、あの実際に存在してた画家さんのキャラクターっていうのを手元に受け取ってですね、まあ、あの最近流行りのやつですよ、
うん、
テラフォーミングマーズにおける企業であったりとか、
あ
のテラミスティカにおける種族だったりとかみたいな感じで、各プレイヤーに最初に、画家が選ぶ、配られます、
はい、
でこの画家っていうのが特殊な能力を持っていて、
うん、
例えばその絵の具を得るのが得意だったりとか、
うん、
絵を描くときに追加でもう一個置けたりだとかみたいな感じで、それぞれ得意分野があると。でこれがすごい、なんていうんですか、リプレイ性があります。
はい、
はい、あのこれこの能力強かったなと思って人のやつ見てみたら、いやそっち強ないみたいなこともあったりとかしますね、
うん、
ちなみに存在する画家タイル、セザンヌ、エドガー・ドガ、ゴーギャン、マネ、モネマネ、モネ
、
オーギュスト・ルノワール、アンリ・ド・トゥールーズ・トロートレック、
はい、
ゴッホ、
ゴッホ
みたいな感じですね。
知らなかったり知ってたり、
うん、知らなかったり知ってたりみたいな感じで、1,2,3,4,5,6,7,8人の画家っていうのが、最初に、まあ、ゲーム内に含まれてますんで、
そうですね、
これを、はい、自分たちで選んだりもしてもいいし、まあ、配られた中でやったりとかしてもいい
し、
このキャラが強いんだ。
そうそうそうそう、
どのどれ、
いや、マルコポーロレベルでどのキャラもすごい、あのシステム
そうだね、
ぶっ壊してくるぐらいしっかり増やしてきてくれるんで、
う
ん、
ルールはこうです、ただしこのキャラではこうできますっていうタイプやから、そうそうそう、
だから普通やったら、まあ、当然ながら、うん、この絵はここに紫色置いてくださいねって決まってるのに、
うん、
それ無視できるおじさんとか、
そうそうそうそう
えどういうことみたいな
色虫できるおじさんとかね、なんか
そうそう
そうめっちゃ強いね。
そうみたいな感じで結構なんていうんですかね、キャラクター能力が強いのに、3人でやった時は点数差が、5点以内に全員収まってましたかね。
うそうですね。
2点ぐらい。
2点以内ぐらいか。
うん、そう、接戦で。
すげえなんかギリギリの戦いをしてましたね。
そうそうそう。で、私2回やったんですけど、うん、上級ルール入れないパターンと入れるパターンとで遊んだんですよ。うんうんうん、なので、上級ルールの、モジュールを両方入れるパターンの方が面白かった
です。ああ、そうですね。
そう。
ボーナスカードって呼ばれる、まあ、特殊能力カードっていうのを、
うん
うん、ちょっと普段だと使いどころが少ない白キューブを使ってやりますよっていう、
う
ん、カードのモジュールと、
そう、白キューブっていうのがあるのよ。
そうね。そう、ちょっと、そこも話、すっ飛ばしてましたけど、
うん、
どの色にも属さない白色の絵の具、みたいなのがあって、これ結構、ポロポロって手に入るんですけど、
うん、
まあ、これの使い道として、特殊能力が書かれてるカードを買うみたいな、
はい、
ボーナスカード
まあ、もしくは、その絵の上に載せてもいいけど、
うん、
どの色にもなるけど、マイナス2点。
ああ、そうですね。
っていうキューブではあるんですよね、もともと。
だからマイナス2点せんかったな。
そうそ う, そう、うん。それ損やもん。
で、それと画家タイル、2つのモジュールがありますね、
うんうん、
はい、みたいな感じで両方とも入れましたけど、それは面白かったですね。
それはね、全然初回から入れていいなっていう感じです。
そう、確かにそれを入れなかった時の話もリネルさんから聞いてたんやけど、
うん、
なんかゲームすごい終わったんですよね。
そうそう、すごいあっさり終わったし、なんかシンプルすぎ、うん、みたいな感じやったから、
はいはいはい、
個人的にはなので、
なるほど、
はい、まあ、ちょっと、まあ、ゲームいろいろやるなっていうタイプの人はもう全然最初から上級ルールでいいと思います、
うん、なるほど、
はい。
拡張の能力があることにより、すごい、プレイに幅が出るので。
うん、そうだね。
うん。
そうそうそう。
言ってたらもう一回やりたくなってきたな。あとね、個人的にもう一個、いいのは、リュウさんと一緒なんですけど、コンポーネントがすごくいいっていうところで、
うん、
イーゼルが入ってるんですよ。
あ、確かに。
はい。まあ、これから作ろうとするイラスト、まあ、
うん、
絵画か、
うん。
絵画を、表示しておく場所。
うん、
普通やったら、別に机に並べりゃいいじゃないですか。
うん、そうだね。
それをわざわざイーゼル型
の、ほんまや。
立て置きができるようにしてあるんですよ。
確かに。
このこだわり。
こだわり。
がすごいね、なんか、あ、いいなって感じでした。
コマもさ、このなんか画家のコマなんよね。
そうね。
筆持ってる人っていう感じ。
そう、ワーカープレイのワーカーは、普通のミープルじゃなくて、これ専用の、
う
ん、なんか筆持ってる。
そうそう、
ちゃんとね、ベレー帽みたいな。
かぶってますね。
かぶってるんで、ね。
その辺のこだわりがすごい。
そう、一個一個のね、コンポーネントがすごいいいんですよね。
うん、う
ん。はい、っていうところが私はお気に入りです。
すごいよね。
はい、というわけで、カラーズバリでございました。
はいはい。エンディングだよね。
にょにょ。
か、神々では？
エンド、あ、いえ、お。
はい。じゃあですね、今日はボドットのコーナーをお休みしまして、
はい、
告知のコーナー。
イ
エーイ。でも告知することも特にないぜ、イエーイ。まあ、あえてするとすれば、
はい、
関西のボードゲームフリーマーケットでございます。
はい。
はい。いつもですね、コロナ禍のタネヤンさんが主催してやってくれてはる、
うん、
ボードゲームフリーマーケット
は
ですね、
はい、
9月の21日土曜日に行われます。
うん、
はい、で、我々もですね、例年通り、そこに参加しまして、
うん、
いつも通りですね、去年は中古を販売してます、
うん。
はい。で、自分たちのゲームはほぼ売ってないか、横にちょろっと置いてるかぐらいですね、
うんうん、
で、やっていこうと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来て僕たちの握手。
うん、お願いします。
はい、
頼む、来てくれ。毎回ね、はい、いろんなね、なんか謎のことやってるんで。ボドゲフリマだけですよ、値段をね、いろいろ交渉楽しめるのはね。
ああ、そうですね。
うん、
まあ、終わった後の感想でよく話題にしてますけども、
はい、
まあ、例えばルーレットだったりとか、
うん、
まあ、極端な例で言えばじゃんけんだったりとか、
うん、
みたいな感じで、僕と買ったら、じゃあ、
値下げ、
僕で買ったら値下げしますよみたいな、
はい、
遊びもやってたりするので。
そうですね、もう、お祭りなんでね。
そうね。あ、そう、持って帰りたくないんでね。持ってたものは持って帰りたくないので、
はい、
まあ、ある程度、値下げは交渉可能かもしれません。
その、ボドゲ、そのゲームマーケットと違う、
うん、
雰囲気になるので、
す
ごい、全然違うイベントとしてね、遊びに来てほしいなって、すごい思います。うん、はい、う
ん、で、例年通りであれば、
うん、
まあ、もう去年と一緒であれば、近くにですね、プレイスペースといいますか、
うん、
買ったボードゲームをそのまま遊べるスペースも用意される予定があると、
うん、
いうことだったので、
は
い、
うん、
まあ、そちらでも遊ぶことができますし、
うん、
まあ、ぜひ皆さん遊びに来られていいんじゃないかなと思います。
頼む。
はい。では、いつも通りの、
はい、
宣伝いきますか。
はい。それは私、公開収録したいねんけど。
え？
イカラジ公開収録。
公開すんで。ナイスとミーチ
ュー。なかなかね、我々、まあ、いつも、あんまり編集はしてないけど、どうでしょうね。
どうでしょう。
どうしたん、おけいさん、固まって。
いや
なんか、ご意見募集してます。
はい。
公開収録に関する。はい、というわけで、はい、はい、宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikarajiん@ikarajiあてにいただければ大変嬉しいです。
まさかの噛んでしまう。
バブ
ー
バ
ブ
ー。
はい、というわけで、
今回のパーソナリティは、
イカと、
リニョリと、
オケイでした。
イカがー